先日三浦亜代さんというのは有名なクリスチャン作家の本を読んでおりましたら、次のような文章があったんですね。私たちは10祈っても、そのうち10祈ったうち、そのうち9つに聞かれたとしても、たった1つ聞かれなかっただけで、それのみに身を奪われて祈りが聞かれないと言って不平不満をつぶやくものであると。まあ心打たれましたね。心刺されましたね。考えてみたらその通りで、皆さん、私たちは何か不都合なことやね、悩みが生じたらですね、それのみに身が奪われてしまってですね、それを取り除けようと、百鬼になりますね。あるいは自分の意見に反対したりですね、自分の前に立ちはだかるようなね、そういう壁があったら、そういう人を排除しようと。しかしですね、でもそういう生き方ではかえっていろんなトラブルが生じてきてうまくいかないのではないでしょうか。さて今日は先ほど読んでいただきましたこのマタイ13章の方ですね、良い麦と、毒麦の例え話ですね。良い麦しかないはずの畑に敵がですね、毒麦をまいたことが分かりました。そこでしもべたちは主人に、では早速行って毒麦を抜き集めましょうと提案しました。ところが主人は、いやいや、そんなことをしたら間違って良い麦も引いてしまうかもわからないので、両方とも育つままにしておきなさい。そして収穫の時になったら良い麦は蔵に納め、毒麦は焼いてしまいなさいと答えたという話ですね。皆さん、この毒麦というのは一体何を意味するんでしょうか。いろんな意味に解釈できると思いますね。この良い麦と毒麦は、ちょっと説明しておきますけどですね、毒麦と良い麦は大変外見上よく似てるんです。ただ毒麦は食べるとね、腹痛を起こしたりね、戻したりしてね、悪影響を及ぼす麦ですね。外見上非常によく似ておりますから、まあ例えばですね、毒麦は偽予言者の教えとかですね、異端の教えを意味すると受け取ることもできますね。またいろんな人生、クリスチャンの人生に起きてくるいろんな悩みや試練かも分かりません。あるいは誘惑かも分かりません。いつの時代になっても毒麦というものはなくなりません。そこで私たちは一刻も早くそういうものを抜き取ってしまいたいと思います。でも主人は、いやいや、そのままにしておきなさいと言います。なぜでしょうか。今日は3つの理由からですね、御言葉を分かち合いたいと思うんですけどもですね、まず1つ、抜いてはならない理由は、良い麦も一緒に抜いてしまうかもわからないから、だから両方とも育つままにしておきなさい。このね、ここに出てくるしもべというのは、いわば農業の専門家なんですね。どれが良い麦か悪い麦か、だいたい一発で分かることが理解できる力があるんですね。ですからもし誤って良い麦を抜いてしまったとしても、わずか数本に過ぎないと思います。しかしこの主人にとってはわずか数本といえども、いや、たった一本でも良い麦を抜き取ることには耐えられなかったということですね。私だったらですね、何や、たった数本ぐらい大したことじゃない、ね、かまへんやんかと思ってしまうんですけどね。神様は違う。私たちはそんな神様を見ておってですね、ああもうさっさと抜いてしまったらいいのに、じれったいと思うことがあるかも分かりません。でも神様はそれほど一本一本の良い麦を大切にされる方なんですね。皆さん、あなたは神様の目から見たら良い麦か毒麦かどちらに見るでしょうか。私なんかね、本当にこの良い麦と言えない部分がいっぱいあるな。信仰は薄いし、愛はないし、自己中心、本当にクリスチャンらしくないと思います。だからもし神様が即刻そんな悪い麦は抜き取ってしまいなさいと言われたら、私なんか真っ先に抜き取られたかも分かりませんね。 かし神様、そのことが私分かったときに、自立体じゃなくて、そのように愛と忍耐をもって導いてくださったから、私のようなものでも信仰に導かれて救われたんだ、良い向きと認められた、その神様も、神様の恵みをまず覚えたいと思うんですね。神様は迷い出たたった一匹の羊を探し出すために、99匹の羊を野原に置いたまま出かけていかれたんですね。これが神様のやり方です。普通の人間ならばそんなことはしません。一匹や二匹はしゃあないな、残りの98匹99匹のが大事だと思いますね。でも神様はそうではない。そのことをまず一粒のその麦として、また一匹の羊として神様から覚えられている、そのことをまず覚えたいんですね。そして二つ目の理由、それは毒麦を刈り取るのは私たちではなく天使である、自分で人を裁いたり排除しようとするなということですね。毒麦を抜いてならない二つ目の理由は、すぐに私たちは人を裁いてあんな人などを排除しようとするところがあるからです。私たち人間は決して人を正しく裁くことはできない存在だということをまず覚えたいんですね。例えばあなたにつまずきを与える人がいると仮定しましょう。あくまで仮定の話です。私たちはそういう時、その人の悪い部分、嫌な部分にだけ目がいってしまって、正しく裁くことができないのではないでしょうか。自分の悪口言ったりですね、悪いことをする人のことをですね、正しく、あの人にはこういういいところもあるんだ、こういう素晴らしいところもあると、なかなか客観的に見ることはできませんね。ついつい悪い部分だけが大きくなってくるんですね。そしてその人の悪い部分だけを 見ているならば、必ずと言っていいほど、あいつさえいなければもっとうまくいくのにというふうに思うようになって、その人を排除しようとするようになってきます。これが怖いんですね。皆さん、人が裁き主になって人を抜き取ろうとする、あいつはダメだと言って否定する、これ本当に恐ろしいんじゃないでしょうか。人間というものはそういう恐ろしい方向にやすやすと向かってしまいやすいものですね。ここに人間の持っている罪の恐ろしさを私は覚えざるを得ませんね。だからこそイエス様は、抜いてはならない、両方とも育つままにしておきなさいと言ったんですね。使徒の働きの11章9節にこういう御言葉があります。神が清めたものを清くないと言ってはならないという御言葉ですね。どういうところで言われているかというと、実は私たち日本人はほとんどね、何でもこう食べるんですけども、ユダヤ人には食べてよい清い食べ物と、食べてはならないその清くない汚れた食べ物がありました。そういうふうに立法に規定してあったんですね。鱗のある魚は、例えば海産物の場合、鱗のある魚は食べていいけども、うなぎとかエビとかイカとか、そういうですねものは食べてはならないと規定されてあった。ところがですね、そのペテロがですね、道の前に神様が幻を示すんですね。天から7つの汚れた、取って食べてはならないと言われている汚れた動物が出てきたわけですね。で、天から声が聞こえて、これを取って食べなさいと言われた。するとペテロは、いや、これは汚れているから食べることはできませんと言った。するとその時天から声が、神が清めたものを清くないと言ってはならない、どうぞ食べなさいと言われたという、そういうシーンがあるんですね。これは別に食べ物のことを教えているわけではありません。人間のことです。かつてはユダヤ人だけが神様によって選ばれて清められた国民でした、民でした。ユダヤ人以外の 違法人、私たち日本人も含めて全てのためはもう滅ぶべき、救われない違法人でした。しかしイエス様が来られて十字架にかかってくださったおかげで、そのユダヤ人と違法人を隔てている隔ての幕が取り去られて、排除されるべき存在であった私たち違法人も遠慮することなくイエス様によって大胆に神様に近づくことができた。本当に神様の恵みによって救われた。これが聖書が教えていることですね。だからこそ私たちは神が救ってくださったあの兄弟、あの姉妹を清くないと言って毒麦だと言って排除してはならないということですね。あの人もこの人もイエス様の十字架によって救われているということを覚えたいんですね。でさらに排除することがどうしてダメかと言いますと、排除しようとすると必ずと言っていいほどもっと悪い事態を招いてしまうからですね。例えば去年2月ロシアがウクライナを侵略しました。なぜでしょうか。それは一番大きな理由はですね、このウクライナのゼレンスキー大統領がですね、 NATO 加盟を強く希望していたからですね。ロシアにとってウクライナが NATO に加盟すれば安全保障上極めて大きな脅威になると思われたからです。そこでウクライナを侵略してゼレンスキーを排除してしまえば NATO 加盟は不可能になって、ロシアはいつまでも安泰だと考えたんですね。しかもウクライナなんて弱い、1週間もあれば完全に制圧できると考えてやったんです。皆さん、その結果どうなりました。作戦は全て失敗して、開戦後1年半の間に少なくとも18万人以上のロシア兵が死傷しました。また世界中からですね、こう制裁を受けてですね、経済力がなくなった。さらになんと970万人以上のですね、ロシア人が国外に脱出しているんですね。1000万人ですよ。ロシアの人口1億4000万、日本よりちょっと多いぐらいですね。しかもその中で比較的若い年代の人たちがほど脱出しているんですね。もう本当にもうガタガタになってしまったんですね。このことは私たちにとって大きな教訓ではないでしょうか。何かを排除しようとするよりも、まずは心から祈りたいと思うんですね。神様が必ず解決してくださるとの信仰を持って祈りましょう。そして祈りが世界を動かしたことがよくありますね。例えばこのアメリカのちょうど南にキューバという国があります。今から60年ほど昔ですね、1962年キューバの同盟国であったソ連、今のロシアがですね、そこに核ミサイルを配備するということをしました。もちろんアメリカに照準を合わせてです。そんなことをされるとアメリカとしては大変な脅威になります。そこで当時の大統領であったケネディはですね、何度もソ連に対して警告をしましたけども、そんな警告を聞いて引き下がるような相手ではありません。そこでケネディはどうしたか。敬虔なクリスチャンであった彼は何度も何度も祈ったんです。もうあの手もダメだ、この手もダメだ、もう神様にすがるしかなかった。そして彼はある平日ですね、教会に行って真剣に祈りました。その結果どうなったでしょうか。ケネディが日曜日でもない普通の日にわざわざ教会に行って真剣に祈っているという情報を得たソ連はですね、これはやっぱりケネディが核ミサイル発射のボタンを押す決断をするために祈ったに違いないと誤解してですね、これ以上キューバにミサイルを配備すれば本当に核戦争になってしまうと思ってですね、自らミサイルを撤去してキューバ危機は去ったんですね。私は ケネディだけではなく背後にたくさんのクリスチャンたちの祈りがあったと思いますね。皆さん、祈りにはこれほどの大きな力があるんですね。私たちはそのようにこの祈りの力を信じて忍耐して、このローマ人への手紙8章25節にも、私たちは忍耐して待ち望みますと御言葉にあるようにですね、とにかく忍耐して神様の解決の時を待ち望みたいと思うんですね。そして最後に学ぶべき一番大切な点は、御言葉自体に大きな力が宿っているからということです。だからいちいち毒麦を刈り取る必要がないということですね。毒麦がいかに畑を覆うとも、御言葉の力はそれぐらいでは決して枯れてしまうような、そういうやわなものではないということ、どんな試練や誘惑が来ても本当に御言葉がその人の中で根を張っているならば、信仰は失われることはありません。イエス様がここで一番言いたかったポイントはこのことですね。だから毒麦がどんなに繁殖しても放っておこうとされたんです。真に御言葉に信頼する人は、どんな試練が来ても御言葉の力によってそれを乗り越えて信仰を深めていくことができるんですね。昔四国のですね、愛媛県の松山市、道後温泉で有名なところですけども、そこに一人のクリスチャンがいました。彼はある日突然です、突然目が見えなくなったんですね。生まれながら目が不自由な人も大変な苦労苦しみですけども、でも目が見えている人が突然見えなくなる、そちらの方がもっと大変大きな苦しみだということを何かの本で読んだことがありますね。彼は絶望と落胆の中に落ち込んで死ぬほどの苦しみを受けたんです。しかし彼は御言葉の持つ力によって見事にこの試練を乗り越えることができました。後に彼はこう証しをしております。ちょっと読みますね。目が見えなくなったというのは、私にとってまさに畑一面に毒麦がまかれたということでした。一時は本当に死のうかと何度も思い詰めたりもしました。目が見えなくなったから信仰を持ったわけではありません。それ以前から信仰は持っていました。神様のことは分かっているつもりでした。けれども盲目になったことで、私はやっと神様を見出すことができたのです。目が見えているときは神様について何も分かっていなかったということが分かりました。こういう証ですね。皆さん、一体誰が彼にこのような神様を見る目を与えることができるでしょうか。名者もできません。どんな親切な人もできません。神様、まさに御言葉でしか神様を見させることはできないんですね。たとえ盲目になったとしても、あるいは耳が聞こえなくなったとしても、神を見ることができ、御言葉を聞き、神をなお深く知るようになる力、なお神様に信頼せしめる力が御言葉には備わっているのです。イエス様は十字架にかかる3日前に神殿において最後の説教をされました。その最後のところでこうおっしゃいました。天地は滅びるであろう、しかし私の言葉は決して滅びることはない。皆さん、やがて 天地は滅びます。この世の様はいつしか消滅します。一生懸命働いて貯めた財産、土地も建物も、また成し遂げた業績も仕事も、あっという間に一瞬で滅びます。しかしイエス様の御言葉、神の言葉だけは決して滅びることはありません。永遠に続きます。私たちの魂に蓄えられた御言葉だけが信仰を継続させ、永遠の御国を継がせてくれるわけです。今皆さん、今私たちはもう一度自分を振り返って考えてみましょう。自分は今何を第一に求めているのか、永遠のものか、それとも朽ち果てていく虚しいものか。イエス・キリストを第一に求める人は決して虚しく朽ち果てることはありません。永遠の喜びに満たされます。だから皆さん、今週もこの毒麦なんかは気にしないで、いつも御言葉だけに信頼して、主に守られていることを確信して、平安を持って歩んでいこうではありませんか。お祈りしましょう。主よ、今日はこの毒麦の例え話からメッセージをいただきました。神様は毒麦を私たち一人一人が抜き取られてしまう危険性があるので、最後まで忍耐して待っておられる、そのことを覚えることができました。神様の大きな愛を再び覚えることができて、心から感謝します。また排除しようとする、それがどんなに悪い事態を招いてしまうか、私たちの中に特に自分にとって都合の悪い人や、また敵を排除しようとする、そういう罪の心が宿っているということを覚えることができました。本当にまた自分の判断は本当に正しくないということも覚えることができました。どうぞ自分で判断したり排除しようとするのではなく、神様に委ねて、神様が必ず正しく解決してくださることを信じて待ち望むように、私たちを強めてください。また本当にこの御言葉は大きな力があるということ、その力を私たちはいただいておりますので、目の前のいろんな状況に惑わされることなく、一心に主を信じて平安を持って歩んでいくことができますように導いてください。お一人お一人の上に、またそのご家族の上に、あなたの豊かな祝福がありますように、一切の災いから守ってください。主イエスキリストの御名によって祈ります。